City Information。
皆さんこんにちは。サンダ学び子育て情報局の時間です。この番組は毎月第1、第3月曜日のお昼12時からお送りしています。サンダ市では学びの街サンダを目指し、教育や障害学習の充実を図るとともに、子育てしやすい街の環境づくりのため、さまざまな取り組みを進めています。この番組では、スタジオに市役所のご担当者の方にお越しいただき、教育、障害学習、子育てなどに関する取り組みやサービスなどについてお話しいただきます。お相手は藤田のぞみです。今回は公民未来塾の取り組みの中から、前市版の今年度の活動についてお話をお聞きします。今年で6年目を迎えられた公民未来塾では、コロナ禍の昨年よりオンライン講座に舵を切られ、成果を上げてこられました。その延長線上で令和3年度には、さらなるチャレンジをされていると伺っています。今日はその新しい試みについて伺います。スタジオには公民未来塾事業を担当されている三田市役所健やか育成課小橋さんと2名の公民先生、石坂先生と前川先生にお越しいただいています。よろしくお願いいたします。まずは三田市役所健やか育成課小橋さんからお話を伺います。よろしくお願いいたします。
こんにちは。公民未来塾を担当しております小橋です。よろしくお願いいたします。
お願いいたします。昨年度コロナ禍ということで、急遽公民未来塾前市版の取り組みがオンライン講座に方向転換を強いられたにもかかわらず、結果として1年を通してオンライン講座を開講され、学びを止めなかったとお伺いしています。今年度も引き続きオンライン講座に取り組んでいらっしゃるんでしょうか？
そうなんです。今年度もすでに計画中の講座はすべてオンラインでの取り組みとなっています。
そうなんですね。
はい、と言いますのも、はい、まだまだコロナ禍であること、合わせて今年度三田市内の小中学生全員にタブレットが配布され、これから子どもたちはオンラインでの学びが不可欠です。
はい、そうですね。
公民未来塾を通して少しでもオンライン体験を増やし、下地を作ってほしいとの思いが根底にあります。
はい、
実際講座後のアンケートでは、はい、リアル講座かオンライン講座の2択で伺うと、約8割の方がオンライン講座が良いと選択されています。
そうなんですね。公民未来塾であえてタブレットを活用することで、子どもたちのこれからの学びをサポートしているということですね。はい、そして多くの方がオンラインを支持しているということですが、オンライン講座の良さはどういったところだと感じていらっしゃいますか？
はい、まず時間のロスなく自宅から参加できることです。
そうですよね。
当たり前のようなんですが、はい、これはとても大きなメリットだと感じています。やってみたら参加の方法も簡単だった、思ったより講師の先生を身近に感じた、引っ込み思案の子どもでも参加しやすかったなどの意見も寄せられています。
そうなんですね。
そして何より参加する子どもたちが、はい、オンライン講座を使いこなしてきていることに続ける意味を感じております。
参加をするお子さんたち、オンライン講座を使いこなしているんですか？
そうなんですよ。はい、ただただお話を聞くんではなく、自分の感情をいろいろな形で表現してくれます。
はい、
手で丸をしてくれたり、身振り手振りはもちろんなんですが、
はい、
スタンプ機能を使って楽しい時には笑顔スタンプが画面にたくさん並ぶんです。
そうなんですね。
講座を進行していても楽しくなるくらいです。さらにはチャットの使い方も子どもたちは上手です。感じたままにすごいと入れたり、わからない時には質問がどんどん入ってきます。
それは反応があると嬉しいですよね。
はい、
子どもたちの吸収力というのは本当にすごいものがある、
そうなんです、
ね、ありますね。大人の方が刺激を受けるんじゃないでしょうか。
おっしゃる通りです。子どもたちの積極的な反応を見て講師の先生方もお話に弾みがつくこともあるんですよ、
う
ん、
そうでしょうね。
また講師の先生方もオンライン講座における子どもとのコミュニケーションの取り方に工夫を重ねてくださっています、
はい、
それらの相乗効果を生かしつつ、うん、今年度新たにスタートしたのが公民未来塾初の会員制プログラムです、
はい、会員制プログラム、これはどのような講座なんでしょうか。
はい、公民未来塾はこの5年間子どもたちにいろいろな体験の機会を提供してきました、そこにより学びの深まりを加えた新しいステージを用意しました、
はい、新しいステージ、
そうなんです、うん、一つの講座を3回連続受講してもらおうというものなんです、
はい、一人のお子さんが3回連続で講座を受講して学びを深めてもらおうということですね。
そういうことです。すでに6月から始まっております、
はい、
定員を上回る応募をいただきました。
嬉しいですね。
一つは身の回りにある数学、算数を見つけよう、
うん
う
ん、
もう一つはゼロから始めるプログラミング、親子で楽しむワークショップです。どちらも数学やプログラミングを楽しい切り口で、
うん、
コミュニケーション力を養いながら参加してもらおうという講座になっております、うん、詳しくは各先生方からのお話をお聞きください。
はい、ありがとうございます。ではまず身の回りにある数学算数を見つけよう講座をご担当されている石坂先生からお話を伺いします。石坂先生こんにちは。
こんにちは、公民未来塾の講師をしております石坂です。よろしくお願いいたします。
お願いいたします。石坂先生は元高校の数学の先生と伺っています。身の回りにある数学算数を見つけようというのはどのような講座でしょうか。
そうですね、蜂の巣、サッカーゴール、
はい、
トランプ、
うん、
図書カード、
図書カード、はい
はい、花びらの数、パイナップル、音楽、美術、
うん、
これらがこの講座に登場した身の回りのものの一部なんです、
はい、
数学とは関係なさそうですね。
そうですね、
でも違うんです、
うん、
これらの後ろに隠れている数学算数を探そうというのがこの講座のテーマです、
はい、そうなんですね。どんなところにこう数学や算数が隠れているのか気になりますね。このような講座を企画されたのはどういった意図からでしょうか。
数学というと残念ながら嫌い、はい、苦手という人が多いですね。
そうですね、
数学の定理を勉強して何の役に立つのと言われることがよくあります、
はい、
それがとても残念で、数学って面白いし美しいし時には感動を与えてくれるということをお伝えして少しでも好きになってほしいというのが目標です。
なるほど、新たな魅力に気づかされそうですね。公民未来塾初の連続講座と先ほどお伺いしたのですが、特に工夫されたことですとか、すでに開講されているということですので、やってみて新たに発見したことなどありましたらぜひ教えてください。
連続講座の強みを生かして、
はい、
毎回宿題を出しました。
宿題ですか。
講座の中でお話ししたことを自分で確かめたり、うん、調べたりしてもらいました、ちゃんとやってくれるのかなと心配していましたけれども、宿題の発表の時間にはみんなが成果を披露してくれました。
そうなんですね。
それから数学のお話だけでは興味を持ってもらえないなと思い、内容に関係する工作をしてもらいました。これは楽しかったようです。
そうなんですね、まあ、工作もあるということでいろんな取り組みがある、そして発表もあるということでお子さんたちも楽しんで取り組むことができたようですね。では先生、今後公民未来塾でさらにチャレンジしてみたいことというのはありますでしょうか。
はい、後期の講座は万華鏡作りと、
はい、
それからストリングアートに挑戦します。もちろんこれらの中にも算数数学が隠れていますので、
はい、
それを探しに行きます。 参加者が小学校1年生から中学生までと幅広いので、いろいろと工夫をしてみんなに楽しんでもらえる講座にしていきたいなと張り切っております。
はい、楽しそうな新しい計画がすでに進行中なんですね。先生ご自身がこれからの公民未来塾に期待されること、どんなことでしょうか。
学校とは一味違った形で学べることが公民未来塾の魅力だと思っています。はい、
そうですね。
学ぶということは確かに面倒ですし、
はい、
我慢や努力がいります、うんうん、でも興味が湧けば楽しくなってきます。
はい、
面白い、不思議だなと感じてもらい、勉強するきっかけ作りになることを期待しています。
はい、ありがとうございます。今後のご活躍も楽しみにしております。一坂先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
では続いてもう一つの講座、ゼロから始めるプログラミング親子で楽しむワークショップの講座を担当されている前川先生にお話をお伺いします。前川先生こんにちは。
こんにちは。公民未来塾の講師をしております前川です。よろしくお願いいたします。
お願いいたします。前川先生は昨年12月、三菱電機株式会社をご退職されたと伺っています。どのような経緯で公民先生をされることになったのか、ぜひ教えてください。
はい、もともと IT エンジニアとして入社し、
はい、
主に社会インフラ系のシステム開発に携わってきました。
はい、
で退職する前の10年間は人材開発センターというところで、
はい、
IT エンジニアの人材育成を担当してきました。
はい、
そして会社の社会貢献の一環で、
はい、
小学校や中学校などに出前をしてプログラミング教育をするような活動をしていました。
そうなんですね。
はい、で実は三田市からもその関係で依頼を受けまして、
はい、
で私三田市に住んでいるんですけども、歩いて数分の小学校にそのプログラミング教育出前したんですよ。
うん、
まあ、そういう関係もあって何回かそういった出前をしていて、
はい、
で三田市さんと一緒に、まあ取り組みをして、で、はい、公民、先生に、登録させていただきました。
そうなんですね。会社の方でされていたプログラミングの出前講座、こちらをきっかけにご退職前から関わりがあって公民未来塾への歩みとなったということですね。はい、特にプログラミングは今年から小学校にも取り入れられまして注目を浴びている講座ですし、今後ますます公民先生としての活躍の場が増えそうですね。
はい、
では前川先生の今回の会員制プログラムに込められた思いを聞かせていただけますか。
はい、学校に導入されたプログラミング教育ですけれども、
はい、
決していわゆるプログラム言語を使ってコーディングするのではなく、
うんうん、
プログラミング的思考力、
はい、
つまり論理的に考える力を養うということが主な目的になっています。
はい、
ですから今回はアルゴロジックというプログラミング教材を使って、
はい、アルボロジック、
はい
はい、
ロボットが画面の上でこうゲームのようにですね、
はい、
旗を取ったりするような動きをします。
はい、
でその動きをコントロールする、うん、そこが論理的に考える力を身につけることができるんです。うん、そういうゲームをしながら楽しんでプログラミングができるような講座になっています。
は
い、そしてそれは子どもだけではなくて意外と問題が難しくて大人が解いても苦労するようなことなので、
はい、
こういうコロナ禍でお家にいることが多いですよね。
そうですね。
ご家族で楽しめるような内容になっています。
うんうん、そうなんですね。まあ、私も含めですけれども大人でもプログラミングとは何ぞやと思われる方もまだまだたくさんいらっしゃると思います。はい、そういった中で親子で一緒に楽しみながらこう学ぶことができるというのは嬉しいことですよね。
はい、
でまさに未来を担う子どもたちに身につけてほしい内容が凝縮されているんじゃないでしょうか。では先生、後期はどのような内容で進められますか。
はい、後期はプログルという、はい教材を使います。
はい、プログル、
はい
はい、
これはやっぱりロボットが動くんですけれども、うん、いろんな色をですね描くことが色をつけた図形を描くことができます。
はい、描くことができる。
はいはい、そしてプログラミングだけではなくて、
うん、
学校の教科ですね、例えば算数の多角形の授業を思い出してもらって、
はい、
内角の和がいくらになるかとか、そういうことを考えながら図形を描くようなプログラムになっています。ですのでプログラミングだけではなくて、
うん、
学校の教科と融合したような構成となっています。はい、そして3回ある最後は、
はい、
自由にその図形を描いてもらって、
はい、
例えば花ですとか蝶ですとか、はい、そういう図形を発表してもらうようなことも考えています。
そうなんですね、はい、プログラミングの講座とは言いますけれども、先ほどおっしゃったように教科との融合もあるということで、
はい、
でさらに発表する場もあるという、お子さんたちの興味がどんどん広がっていく、
ね、
可能性が広がっていく、そんな講座な気がしますね、はい、前川先生がこれからの公民未来塾に期待されることはどんなことでしょうか。
はい、やはりプログラミング教育を普及させたいなというふうに思っています。
はい、
まずは今回のような裾野を広げる活動で、
うん、
小学生の小さいお子さんから、
はい、
プログラムって面白いな、
うん、
自分も興味を持ってやりたいなって思ってもらうことが最初のきっかけになったらいいなと思っています。
はい、
でさらにより上の方を目指そうとしているお子さんに対しては、うん、ちょっと難しい言葉ですけども、IT リテラシーですね、
はい、
IT を使って手段として使って、うん、自分の問題解決に役立てる、
うん、
そんな風な取り組みにも発展させていければいいなというふうに考えています。
はい、なるほど。まあ、プログラミングとしてのこう力もそうですけれども、最初におっしゃってたような思考力であったり、はい、論理的に物事を捉える力っていうのもここから生まれていくということですよ ね、
は
い、
そうですね。
これからの公民未来塾にも目が離せません。前川先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは最後に小橋さん、今後のオンライン全紙版公民未来塾の取り組みや参加方法を教えてください。
はい、今回ご紹介しましたオンライン全紙版公民未来塾会員制プログラムにつきましては、
はい、
10月31日日曜日に新たに後期の3回連続講座を開講します。
はい、
9月号の市ホームページに募集告知が掲載されます。またほぼ同時期よりに各小中学校にチラシ配布もされます。ぜひふるってご応募ください。また全紙版公民未来塾については、
はい、
この他にも小中学生の皆さんの知りたい学びたいを刺激できるような企画が今後も目白押しです。
気になりますね、どんな講座か、はい、
予定が決まりましたらその都度市広報誌や市内全小中学校への配布チラシなどでお知らせします。積極的なご参加をお待ちしております。
はい、ありがとうございます。お聞きの皆さん、全紙版公民未来塾は今年度もますますパワーアップして活動していくということです。募集を見かけられましたらぜひご応募ください。公民未来塾の活動について詳しくは三田市のホームページをご覧ください。三田市内の小学生、中学生の皆さんが好奇心を刺激しながら共に成長されることが楽しみです。健やか育成課小橋さん、公民先生の石坂先生、前川先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は三田市役所、健やか育成課小橋さんと公民先生の石坂先生、前川先生にお越しいただき、オンライン全紙版公民未来塾会員制プログラムを中心にご紹介いただきました。次回の放送は8月16日月曜日お昼12時からお送りします。また本日の内容は三田市のホームページに掲載しますのでぜひご覧ください。三田学び子育て情報局、この時間は三田市が進める教育障害学習、子育てなどに関する取り組みやサービスなどについて分かりやすくお伝えしてきました。さて次はどんなお話を聞かせていただけるのでしょうか。どうぞお楽しみに。